שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הספר 104, מאמר מבוא לספר הזה.
I cover off for the student of me, Mas 411 ページ アズワルの書の前書きより、質問と、教材は株.tv でダウンロードできます。まあ、違う魔足、現実の知覚についての違う側面をここで勉強します。どのように、現実を知覚するのか、認知するのか、どのように私たちの知覚が、まあ、色やいろんな境界とか、まあ、変数に分割するのか、またそういう一部分とか、まあ、その物質自体が、生物植物動物して、まあ、話すっていうレベルに、そして、まあ、その、まあ、いろいろな、まあ、側面がある。そして私たち今読んだのは、その人に対して、まあ、彼の体や、まあ、その特質がまとわれているとか、その物質に、そしてその人の、まあ、騙すこととか、まあ、その人の、誠実さとか、まあ、そして、まあ、抽象的な、まあ、形、してその人の本質、それは何か私たちが、まあ、より深いところに存在して知らないように思えるもの。はい、じゃあ順にこう読みましょう。
12番、私たちは4番目の方法、人の感覚においてどのようにも感覚を持っていない物質がなかったら、なぜなら私たちの五感、私たちのイマジネーションが差し出しているものは唯一その本質の行為が現れているものであって、本質そのものではない。例えば視覚が見せてくれるものは唯一目に見えるものの影である光の反対に形成されているもの。同じように聴覚は唯一耳、空気のその本質がぶつかるその力であって、その鼓膜、耳の鼓膜にぶつかることによる空気、私たちは聞いているのはそのエッセンスがあるもの。その例えば嗅覚はも空気であり、それがその本質から現れていて、私たちの嗅覚にぶつかってそれを感じる。また味覚もそのエッセンスが未来にぶつかる結果である。このようにして全てその4つの感覚が私たちに提供しているものはその操作が現れているに過ぎない。エッセンスから来ているものがのその本質そのものではない。触覚、その感覚が強く硬さとしても、暑さ、冷たさから来る暑さ、柔らかさと硬さ、これらは唯一そのエッセンスの中にある操作が現れたものに過ぎない。それらは唯一エッセンスの起こしている現象であって、これがそうである理由は、その暑さとは冷たくなりうる、冷たさとは暖かくなりうる、そして硬さは固体は液体になる科学的な操作で、そして液体は空気になる、つまりガスになる。そこではあらゆる五感における識別っていうものには制限がある。さらにその本質というのはまだその中に存在している。それでもなぜならあなたはその空気を再び液体にすることもできる、液体を固体にすることもできる。明らかに五感は私たちにその本質というものは全く明らかにしないが、しかし唯一その現象、そのエッセンスから来る動きの物質化というものができる。このように知られている私たちは感じることができない、想像もできない、イメージできないもの、それは決して考えの思考の中には現れない。そしてそれを知覚する方法はない。このようにその思考というものはその本質の中ではどのようにも感じるものを持っていない。さらに私たちは自分自身の本質というのものもわからない。私たちは感じて知るのはこの世界の中の空間で取るものであって、私たちが 個体であり、温かく、そして私は考える、そしてその他のそのようなエッセンスから来る操作の物質化したものということ。しかし、もしあなたが尋ねるなら、そこから全ての権限、物質化がやってくる。
質問、俳優だ。この、本質の行動って何ですか？それは私が感じることです。でも私は自分の、感覚に沿って今感じます。はい、そうですね、私の、感覚器官で感じる、その行為っていうのはその本質だから来ている。でもそれは分からないもの、それは何か私の中でのその行為、活動を引き起こすもの。そしてだから私はなんか空気の中に浮かんでて、私が固体で温かい、して考えている、して感じている、して見ている、匂いを噛んでいるとか。それは私です。私たくさん自分自身について言うことができる。でもそれどこから全て来るのか、誰がこういうのを招いているのか、私の中にこの知覚を招いているのか、こういう識別を。その本質は何か、それをしている本質は何か分からない。私は自分の本質分からない。して私は誰が、そういうものを生じさせているのかも分からない。活動は、それ常である。そして光と私のその意図だけが変わる。そのより強い行為とか、私の中より大きなもの、小さなものを生じさせるとか。どうしてですか？その知覚がなかったら、私たちが知覚するものは私たちが知覚する。カバリスも、知覚の器の中で、その教えてくれている、その感じたもの。でも私たちが発見するんだったら同じものを発見する。何か、存在するもの、すでに私たちに影響するものを見つける。じゃあ、本質の、行為は私が感じるものとして、そういうふうに決める。でも私、誰がそれを感じているのかもわからないし、その本質もわからない。私が感じているもの、何が、それ影響を与えているのかもわからない。で、つまり私たちは私たちのフィーリング、感覚からそれを感じ出すということ。私自身が、その私たちが取り囲んでいるそういう環境を与えている。この世で見つけるものを彼は教えてくれるということは、何らかのその本質の力というものがある。全てのその行為を決める。多分それは存在するけども私たちは獲得しません。じゃあ、最初はどのようにこの本質を使って他の人に影響を与えることができるか。つまり私はこれら全ての行動をして、どうにかして人の中に絵とか、彼に影響を与えるとか。はい、でもこの中においてはその本質のその結果だけで本質自体は分からないということ。あなたは自分自身が何か分からない、言うことできない。あなたあなたの ID に書かれていることを言うだけですか。あなたのそのあなたのキャラクターとか、あなたの特徴とか、あなたのその、メディカルエグザムでやったこと。私たちは測ることはできるけども、彼が誰なのか何者なのかということには全く分からない。この世においても全てにおいても。でも私は彼の行動によって知る。そうですね。だからその行動を、誰がしているのかというのは、それは本質である。で、本質は私知らないから。それを獲得できないから。だから私たちが獲得するものは、その行為だけってこと。でもより深いそのものは分からない。でも、この中でのそういう行為とかを、私が、目覚めさせる。はい。じゃあ、私、こういう行為の中で進んでいるけども、その行為の後ろにいるものは何か本質というものがあるけども、それは獲得できないものということは、本質がいつも最初なんですね。はい、もうあんまりそういう話すことがない。ただそれは明確でならなくてはいけない。その本質は獲得できないということだけ知ってください。
13番、私たちは最初の手法で完全な知覚を持っている、それは物質、つまりそのあらゆる各エッセンスから物質化している、その操作の物質化したもの、これがそうである理由は、それらは完全十分に私たちに説明する、そのエッセンスというものがそのような方法で物質の中に存在していると、私たちがそれをそのエッセンスそのものにおける獲得の欠乏から苦しまない、私たちは私たちの手で6番目の指をが惜しいとは思わない、その物質の獲得、つまり本質の操作から来る物質化は全く十分である。
はい、だから私たちに必要なのは彼の、態度である。どこ14個、はい、だから私たちが、まあ、6番目の指を、まあ、欠けていると思わないように、私たちはその本質を知らない、だからその本質が欠けていてそれが欲しいとは思わないということ、私たちはそれ獲得できないものに対してはその欠乏がないということ、まあ、私の中にもあるし、まあ、この世界の裏にも何か考えて何かあるかもしれないけども、それが欠けているその欲求、それを明かしたいというものが、だから明かせない、だから人々は知らない、まあ、何のために生きているのかって、だから別にそういうことを考えない、ただ同じように、まあ、生まれて同じように死んでいくということ、つまり彼らには全くそのこの人生の意味が何なのかという質問も持つようにならない、まあ、人間の本質とか、まあ、この現実の本質とかではなくて、ただ、まあ、人生の目的とかも、まあ、獲得したいと思わない、でも少なくともそれは獲得できる、で、まあ、本質ではないけども。
14番、2つ目の手法、物質にまとわれた形態、これもまた一つの満足であり明確な獲得である、なぜなら私たちはそれを獲得するのは実際的な現実の実験を通してである、私たちがあらゆる物質の振る舞いの中に発見する実験を通して、すべての私たちのより高い信頼できる知識はこの識別からやってくる。
はい、つまり物質の中にまとわれた形、それは何か学んで獲得できるもの、なぜならば、まあ、物質と、まあ、その形、まあ、その物質は形は、まあ、二部で、あ、物質は二部で形がナボンだから明確ではありません、私たちの現実の認識について、まあまあ、その一般的な本質は何ですか、私たちは知りません、何でそれにくっついて聞くんですか、まあ、原始的な、ね、こう、まあ、根源、何が起きるのかということを、まあ、調査できる、だからその前のその根っこ、その根源のその前のもの、それがまあ本質というもの、だから私は誰かとか、まあ、そういうことは絶対に分からない、だからその根源にはどんなアクセスもないということ、だから本質のその結果は分かるけど、その行為とかでもその本質自体は分からない、それと、まあ、本質とはそれってみんなにとって一つなんですか、あなたのラブしてあなたが聞いてることはそれ分からない、だただ分からないだけ、まあ、獲得したらそれ、まあ、その名前で呼ぶことできるんですよね、じゃあどうして本質って言うんですか、まあ、あなたが獲得できるものは本質ではないってこと、はい、次
15番、3番目の方法は抽象的な形態、一旦その形が明らかになる一方で、いくつかの物質の中でまとわれる、私たちの想像はそれを抽象化する、 いくつかの物質から、そしてそれをその物質にと関係なく知覚する、それはまるで道徳の書のにある徳や良い質のように、そこでは私たちは真実や嘘、怒り、強さなどの特質について話す。その時それらは物質とは関係ない、離れている。私たちはそれらをメリットがあるかないかにかかっていて、その時それらは抽象的である。あなたは知るべきである。この3番目の方法とは、プルーベントエルディートに対してアクセプトはできない、受け入れられない。なぜならそれはそれに依存することは不可能であるから 100%。 なぜなら物質の中にまとわれていないものを吟味される。彼らはそれらの中で間違うかもしれない。例えば理想的な道徳を一つ取ってみる、つまり宗教的でない人、彼の強い真実のメリットへの従事のため、一方でその抽象的な形態の中にある、すなわち人が決定するかもしれない、たとえ彼が死から人々を守るとしても、彼らに嘘を言うことで彼は決めるかもしれない。たとえ全世界が悪いとしても、彼はわざと嘘は言わない。これはトーラーの視点ではない。なぜなら命を守ること以上に重要なものはないからである。実際人が真実の形態、真実と嘘の形態を学んだら、彼らが物質の中でまとわれている時に学んだら、彼は理解するのは唯一物質に対して利益もしくは害を与えることに関してである。言い換えると、多くのオーディールズの後、世界は破滅や害の大きさを見る、人々を騙す、彼らの嘘から引き起こされるその偉大な利益、人々は制限された人々によって連れてこられる、真実の言葉だけを言う、彼らは同意する、メリットではないものはより重要、真実の質よりも。そこでは嘘の質のような、そのようなディスグレイスはない。
つまり私たちは、どんなソーシャルなコンベンションとかに対して、確実に分かんない、その真実の深さに、アクセスしないと、だから今できないから。だから私たちは本質という言葉を、それを獲得してなんか働くように言ってるけども、実際私たちの外側に残ります。私たちは、なんか暗闇の中にいるようです。正確にどこにいるか分かんない、壁は触れるけど、現実の本当に深いところに行くために行ったら、カブレスが言ったように、そしたら本当に私自身を動かしているものもをコントロールできるようになる。本質的な違いは何ですか、その本質とその抽象的ってもの。私たち、人々に理想があるけれども、理想が何か分かってないってことは、それが哲学です。だから私はそれについて聞いてるんです。なぜなら、それについて議論したりとか、哲学的に試作できる。でもそれは実際科学ではない。なぜなら科学っていうのは物質で表されなくてはいけないから。だからそれは具現化しないということ、その哲学っていうのは。 まあ、全くその証明もできない、単なるその彼の単なる意見でしかないし、他の人の意見だけでしかない哲学は。でも何かまあ話し合うようなことが分かる。たとえまあ彼の知恵ではそれは受け入れられてないけどもね、哲学っていうのは受け付けない。でも本質は何か、まあ、全く言葉も言うことのできないものです。私理解しようとしてます。でも話すことができる、まあ、どうしてその、抽象的な形と、まあ、そのあの本質が違うんですか。なぜなら本質については何も言うことができない。でも、その抽象的な形についてはなんか話すことができる。それは理性を超えたら、まあまあ、それ獲得できる、まあ、いずれ。でもそれ抽象的ですよね。それは何か、あの形でまとわれてない。いえいえいえ、それはその、物質にまとわれたその形ではないです。あなた物質について言ってるんですか、霊性について言ってるんですか。まあ、このテキストに書かれている。じゃあここで書かれていることは、まあ、物質でまとわれている形でも、もしそれが物質から離れてんだったら、あなたはその真実、正直な人とかいうことができる。だから、まあ、その正直の人とか、ま、全くその理想的なものがないとか、わからない。どう、人の考えるところどうして私気にするべきなんですか。私が考えていること、私のまあ内面的なその概念で何が真実かということ、そしてそれを人から脱がして、まあ、その抽象的なその真実ということができる。私は別に頼ってない、その、まあ、その頭のいい人たちとか、その哲学者とか何千人も、私に必要ない。私に必要なものは人生においても実践的なもの。私、彼らの意見を受け入れるんですか、まあ、その反対の意見とかも。でも、まあ、透明な、まあ、今は、まあ、なんか、その、なんか賛同してるけど、まあ、何年も経てもまた覆されるとか。だから、みんなが、まあ、自分の識別のそういうパッケージを持ってて、それは人生で、まあ、変化する。まあ、違う例えとか、まあ、自分の子供の時に、まあ、どういう意味かって、まあ、ケチはな、どういう意味かとか、嘘つきはどういう意味かとか、まあ、その正直はどういう意味かとか、まあ、それを、使って、まあ、なんかものに、まあ、レーベルを貼ろうとしている新しい人に。だから、いや、まあ、型みたいなもの、そう、テンプレートみたいなもの、型番みたいなもの。だから、この人は正直。だから、私それ見て、いや、ドゥーティー、まあ、彼は嘘つきだ。まあ、他の人見たら、まあ、彼は、まあ、本当に信じてる。でも、ちょっとうるさいかな、みたいな。だから、まあ、どうしてそういうことを、まあ、決めるのか。それは全ては、まあ、その型。まあ、型、私の頭の中にあるその型があるから、そういう嘘つきとか正直とか、はい。でもそれは変化する。でもそれはなんか、物質にまとわれた形にならないんですか。私がまあ誰かについて言ったときはそうですね、はい。まあ誰か他の人にあったものは、はい。だからそれに対してなんか具体的なものがない、触れないということ。だこういう定義には絶対、まあ、頼れない。いや、もっと言うと、まあ、そのものから切り離されている、いたら、まあ、ものすごく混乱する。ここに、私たちの社会に対する態度とか、まあ、人間に対する態度というのが来ている。そこには何にも、その安定しているものがないということ。はい、じゃあ17番。17個。エルダレダオファニム、ホメル、
16個。さて、あなたは全体的にこれら4つの方法というものを学んだ。物質の中の形態、抽象的な形態、そして本質、それを知覚できるものの中で学んだ。それを明確にされた私たちには、そこの4つの方法の中、どのような知覚もない、そのエッセンス。そして3番目の方法は、 誤解する、間違うかもしれない概念である。唯一最初の方法だけ、つまり物質、そして2番目の方法、物質の中にまとわれた形態だけが私たちに与えている。それは上層の支配から来ている明確な獲得のために、それらを通してあなたはまた知覚する霊的な物質の存在を、つまり上層の世界アビアを、なぜならそこには上記の4つの方法によって分けられないものは全く存在しない。例えばもしもあなたがベリアの世界でのある要素を取るのであれば、それはそこにはケリムがある。それは赤い色をしていて、それを通してベリアの光というものがベリアに住むものへとやってくる。このようにしてベリアにおけるクリ、それは赤い色をしていて物質と考えられ、そしてつまりそれは最初の手法である。そしてそれはただ単なる色であって、その色とはその物質の中の操作が物質化したもの。私たちはすでに言った、私たちには本質そのものの獲得はない。そうではなく、唯一あるのは本質から来る操作が物質化したもの。そして私たちはその本質や物質、もしくは体、もしくはクリとしてその物質化を見る。そして神の光というもの、それが赤い色を通してやってきてまとう。それは物質の中のまとわれた形態、つまり2番目の方法である。この理由のためにその光自身は赤く見える。そしてそのまといやその光をその物質を通して示す。それは体物質とみなされる、つまり赤い色である。そしてもしあなたがその神の光を物質から消したい、引き離したいのであれば、赤色っていうものを、そしてそれを議論するしたいのであれば、物質の中のまといなしに、これはすでに3番目のことに属している。物質から離され、消された形態、それは間違えてしまうかもしれない。このためそれは禁止されている。上層の世界を学ぶことにおいて、神聖でないカバリストがそれに従事した。ゾハールの調査ではよくなく、そしてそれはまたベリアにおける要素の本質に関連している。なぜなら私たちにはどのようにも知覚がない。物質の現実の物質のエッセンスにおいてですら、すべてスピリチュアルな物質において、このようにあなたはあなたの4つの手法のをも前にあなたの前に持っている。ベリアのクリ、それは赤色も物質とみなされ、もしくはベリアの物質とみなされる。神のクリにおける神の光のまとい、ベリアの、それは物質の形態。
ゾハルの章は明確な定義で書かれた。そして私たちをこなさせないように書かれた。もしあなたが、イメージしたいんだったらどういうふうにイメージしてもいい。でもゾハルは、抽象的な形や本質については話さない。それだけ。だからみんなに、その中に従事することが許されている。もし彼らが、この人だったら、子供の本を読めばいい。でもゾハルの章というものは現実的に現実の近くについて話している。彼の与えられたその器の中で、だから人が、その近くできる形で、働くことができる形で、だからゾハルの章というのは、全員に開かれているということです。何を待ってたのか、それは人々が正しくそれを知覚できるまでそれを明かされてなかったってこと。今一般是正というものの準備が整っているから、私たちのその共通の総合的なその是正という時代だから今開かれている。はい、エラー。
ここで彼、まあ、とても鋭いこと、力強いことを言っている。彼はあなたの持っているものを調査することができる、まあ、物質、またはその物質の中の形、まあ、つまり、まああなたがスペシャリティの中にいるんだったら物質と、まあ、その、まあ、ゴドリーな形がある。そしてこの世の、まあ、形とその物質の中の形、そして次来世の物質とその、その物質の中の形、私まだその来世にいないからどうやってそれ調査できるんですか。それは需要の力、その上層の光のその影響があなたにそういう能力を与えてくれる。高揚する、まあ、自分自身に反してする、まあ、私の受け取る意思というその性質の上でに生かしてくれる。そして新しい形というものを定義させてくれる、その、まあ、新しい形、その物質ので、まあ、物質も新しいもの、それは需要の、意思みたいなものがあるから。そして、まあ、その理性の上のその信仰みたいなもの、そして、まあ、自分のその需要から、まあ、その働く。でも全てのこの現実の調査は、現実に対する調査は、それら全て人の持っている知識というはこのようなものでもない、そしてスピリチュアリティのものでもない。だからどこですかそれ。彼にはまだ新しい、形も、そしてまあ物質にまとわれた形もない。だからまたさらには、物質と形、まあ、どういう意味ですか、まあ、その妥当性がない。彼はその中に住んでいる、まあ、その物質の中の物質とか、まあ、あとはその形、まあ、物質の中の形も、彼はそれはその中に住んでいる。でも彼は今は、まあ、その上で、まあ、その現実に対する新しい態度を作りたい。それがまあ彼の獲得する、形です。まあ、その形っていうのは授与するためってやつ。でも彼はまだそれを着てまとってないのに。だから私聞いているのは、その間にあるのは何ですか。それは回転する光がする。私は私の上にその回転する光を引き寄せるために今たくさんの行為をします。だから私の感覚のこの感覚器官の上に新しい感覚器官を作るということ。だから私はあなたが感じてないものを感じ出すということ。何ですかそれは。まあ何でもいいよ、あなたの呼び方でいい。だからそれはただ新しい、まあ、現実、それは受け取り師の上とか、まあ、その中とか別に何でもいい、どういう言い方でもいい。まあそれはそのようなんです。でもこれは、まあ、物質の中の形、物質に関われた形、また、まあ、もちろんそれは本質じゃないけど、まあその形、まあ、その抽象的な形についても話すことができる。でも今はまあそれを学ぶたびに、ね、でもこのスピリチュアルな世界はそのような形で学んでいる。でもそれはまあ子供と一緒にやることと一緒、新鮮はそのようにアレンジされている。で、私たちはそれでまあ混乱するけども、それが私の全身にもたらしてくれる。はい、ギラド。物質と、あとその物質にまとわれた形は天の中では何ですか。まあ、物質は、まあ、私たちの全ての欲求。そして、それらは私たちをクリエイターにもたらすためにある、彼との付着に至らすためにある、それが物質欲求です。そして、まあ、物質の中にまとわれた形とは、私たちが私たちの共通の欲求を一つの欲求として満たそうとしている、まあ、そのクリエイターの偉大さで満たすということ、まあ、それが、まあ、抽象的なもの、まあクリエイターの偉大さについて今話したことで、それに対する欠乏は、まあその、まあ、友達、師としたりして作る。そして、 して、まあ、それが起きながら私たちは共通のその満を上に上げる。そしてそれが、まあ、何らかのそのクリエイターのその偉大さを認識し出す。そしてまあそれが私たちの中に入ってきたら、したらまあそれを制約して、まあ、サークとホーゼルというふうになる。そして私の中にスピリチュアルな国を作ってくれる。だからそれはとても重要です。まあ、クリエイターの偉大さについて聞きましたか。それが何をしてくれるか聞きましたか。今私の言ったこと、はい、ラミ。テスの間に聞きたかったこと、どのように、まあ、ダイアグラム、図とか、まあ、そういうのを理解できる人もいるけども、でも両方の人、まあ、理解できない人もそれ理解できる人も、その両方ともそのクレーターの偉大さが欲しい。だからどうやってそれを獲得できるんですか。まあ、そのように私たちは、まあ、併合される、まあ、その統合される。まあ、その、センシティブな人もいればセンシティブじゃない人がいる。まあ、重要なことは私の中で含まれ、投稿するということ、だから、まあ、余計なものはない。余計な人はいないということ。だから、その、はい、ニコライ。何か聞きたかったですか？
Скажите, пожалуйста, вот вы как постигающий каббалист, поднимаясь над материей и формой вот этого нашего материального
мира, вы как раз не проникаете... Каббалисту として, ま, как только する каббалисту то, каббалисту として, ま, この... あなたはその抽象的な形を貫くんですか。それ善と悪とかその状態からあなたが進めたこと、何をすべきかってこと。私はあなたに進めることは、私たちが、まあ、この10日間の間に勉強したすべて の, そ の, あの教材を勉強するということ、そしてまあそれを、整頓して、まあ、ちゃんとそのあのネットの中にアップするということ、そしたらまあその中にまあ貫く。どれぐらいかって言ったら、私たちが私のケリムでできる程度できる。それ以外では何するんですか。はい、デイリータスク。まあ、付け加えたいことがある。まあ、自分自身を何度も何度も僕が繰り返しているけど、私はヨーロッパの国にアピールしたい。まあ、来れる人はヨーロッパコングレスに来てください。来週末に、来週の週末に。それは何か違うんです。まあ、何かどっか違うところに一人で座るということとは全く違うことだから。だから私はあなたたちに警告 したい。あなた の, その将来というのはあなたの手の内にある。だからそれをまあその見逃すということは本当にまあ哀れ。今日のデューティーはポーランド、カナダの天、私たちのホールボートグループのニコライブ、そしてここにデリタスク、友達とシェアしてください。まあ、3つの状態を、まあ、仮以外のほかあらずからの重荷とその切断、天の中で重荷と、まあ、その仮がほかあらずからのその切断を感じたことを少なくとも3度、シェアしてください。ヨーロッパのコンベンション25日から27、まあ、ユーロカブドットインフォー、まあ、その詳細はそこにあります。そして歌、Let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be deepest ocean. Together we're drawn in. I won't let go. It feels so good to be a part of you. This is why. Learning to unite, living.
Together.